サンキュータツオプレゼンツ、二次元音声マガジン熱量と文字数。本日の編集会議はサンキュータツオ、国井作也、松崎和俊、足富慎吾でお送りします。2014年オタク的ニュース。
どうもサンキュー達夫です。
どうも優しい雨の松崎と申します。お願いします。
そして今日急遽ね、現場に駆けつけてくれましたこの方です。
はい、急遽足止め信号が出ることになりました。
よろしく
お願いします。
急遽
足富くんはですね、今週末一緒なんだよね。
う
ん、
そうなんです。
何を？
もう今、舞い上がってるんですけど、アニマックスミュージックスっていうイベントの、バックステージから配信される番組に、コメンテーターとして呼ばれまして。
お大出世じゃないですか。
イメージでは、コメンテーターって、一回何かの分野で名を上げた人がなるやつですよね。
そうね。教授とかだよね。うん。大体ね。
なんで売れてないやつがいきなりコメンテーターやってんのか。ちょっと怖いんですけど、なんか別文字きっかけでお話くださったみたいで、
プロデューサーさんがね、ちゃんと聞いてくださって、アニソン詳しいやつがいるじゃないかということで、抜擢していただきましたんで、
結果が出たわけです
ね。そうですね、うん。パソコンとかスマホで見れるんだよね。
はい、はい、無料登録で、スカパオンデマンドってところに無料登録すると、パソコン、スマホ、タブレットで見れるらしいです。
すごいですよ。まあ、土日ね、土曜日か、あれ。
土曜日です、
ね。外行くことない人は、生放送、7時間半ありますから。
7時間半。すごいな。
7時間半、僕が MC を務めるという、すごいマニアックな映像になってます、ね。
ライブ本編の様子は一切流さないです。
そうなんですよ。
1日の半分近くをこの2人と。
そういうこと。あと、キャン千秋さん。
キャン千秋さん。ああ、花がいる。
ええ。あと、まあ、時折、出演、本編出演してるアーティストは遊びに来てくれるかもっていう。
出番終わりのとか。
出番前の方もいらっしゃって。
かもわかんないですけど。
いよ、
そこに急に借りてきた猫が。
バックステージ。
そうですね。
怖いです。
ハッシュタグはシャープ、ミュージックス裏っていう。
裏はローマ字で URA。
これで足止め編集時も売れちゃうんだろうな。
そうですね。
怖いです、怖い
です。さんもね。
今サイコパスやってるんで、これ言わせてください。お前まで俺を置いて向こうに行くのか。
国さんが言いたいセリフ。
言いたいセリフ。
中二感溢れる。
売れていく人にはもう必ずこれ言いたい。
そうですね。
でも僕はバックステージということで、はい、ラブステージっぽい展開を期待してるんです
。なるほどね。
いいね、
はい、こちらはラブステージです。
ね、
は
い。
ね、
キャンさんだけ一人ちょっと置き去りにして。
まあ、キャンさんにもダンスをしていただいて
ね。あ、そうですね。
まあ、卒業しちゃいましたけど。はい、はい、というわけでね、まあ、2014年、まあ、今年もいろんなオタニュースがございました。はい、まあ、熱量と文字数で振り返ると、まあ、さっきちょっと振り返ってたんですけど、はい、1月何でしたっけ？
虫師、ひはむ影。
そうだ、長浜さんを迎えして、ひはむ影、お正月放送あったんで、ちょっと虫師喋りまして、
はい、
2月、
はい、
これが、水城瀬戸那特集やったんです。
はい。
ね。
はい、達夫さんが、テキストを作ってきたやつ。
そうですね。びっちり A3 で、はい、何枚か作品リストを持ってきて喋ったりしました。
瀬戸那編集長が。
そうですね。
瀬戸那の編集長。
瀬戸那の編集長です。
はい。そして3月。
3月がアイマスですね。
そうだ。劇場版アイドルマスター。ー
はい。僕は劇場版の出来が100点満点中500億点だった。
そうです
ね。ありがとうっていうのが感想だった
んですね。はい。全部正解でしたっていう。
これ長浜さんも見ていただきました。
はい。
4月。
はい。
これが、トリガーの若林さんを
お迎えしまして。
お迎えしてのディズニーアニメ。うん、
はい。
ということでね、喋りまして、
はい、
ちょうどアナと雪の女王が、
そうですよね。
さあ、これでね、
はい、5月、
はい、
5月が、何でしたっけ、
あ、もうオタクべきべき。
オタクべきべき。あれ、5月なんだね。
うん。
コースべきみたいな。
うん。
ちょっとその、
確か、
はい、僕と比嘉さんがわがままを言いに来た回でした、
ね。そうだ、一番ポンコツ回でしたね。一番鼻のない回でしたね。
は
い、
お遊び回、
ね。そうでしたね。はい、そして6月がガルパン。
ガルパン。
うん、これは牛島くんを 呼んで、戦車の話も。アンツヨ戦の見どころなど、ちょっと、イタリアのね、想像を下回る戦車の話を。
面白かった。
していただきました。
本当あれ聞いてから、アンツヨ戦見に行ったら、すごいわかりやすかった。
そうだったね。
すっごいわかりやすかった。
あれ超面白かったね。
牛島さん、見てきたのかなっていうぐらい。当たってました
ね。見る前特集ですからね。
当たってましたね。
で、7月
が、長浜監督が、一時復帰されて、虫師を。
虫師を。
というか、虫語りのダメ出しをするっていう。
は
い、
そうだね。
7月。何イチャついてんだよって言いましたね。
確かに。確かにそうだ。あの MC なしだろ、みたいな
話を、ね。候補の人いじりすぎっつって。
そうそうそう。
まあでも、それもまあ、ちゃんと裏話があって、みたいな話をしてくださいました。
そうですね、8月。
8月何でしたっけ？
スタンドバイビードラえもんだ。
そうだ。
堀田さんをお呼びして、映画、はい、劇場版スタンドバイビードラえもん 3D の話をしました。
はい。堀田さんがめんどくさいっていうことが分かりましたね。
そうですね。9月、フリー、はい。
フリー。
フリー特集しましたね。はい、福部さんを、はい、福部先生を。
大先生。
お迎えして、
はい。
終わらないでフリー特集。
ジュンと来ちゃいましたみたいなこと言ってました、
ね。そうですね、は
い。びっくりしてしまいました。
母乳が出たっていう。
ああ、達夫先生は。はい。
はい。そして10月、先月ですね。
はい。
10月何でしたっけ
が、前田久志さんを。
そうだ、前久さんをお呼びしてグラスリップ。
なるほど。
お話をしました。まあ、今年もいろんな作品ありましたね。皆さん覚えてますでしょうか ?1 月どんなアニメをやっていたのか。
忘れてますよ。
そうです
よ。覚えてきません
ね。それは忘れてますよ。
俺すでに7月新版ですら4月からだったっけな ?7 月からだったっけ、うん、それでもう悩んじゃいますからね。そんなわけで、まあ、今年それぞれまず気になったニュースを、順繰りにちょっと紹介していきたいと思います。
今年最後なのでね。
はい、そうですね。
今月
も。気になったとか、個人的なオタニュースとか。
そうですね。
そういうことを。
はい。はい、まあ、どういうことをじゃあ喋るかというと、僕から喋りましょうか。はい。フリー、黒子のバスケ、フリー、イエス、ということでね。やっぱもう今年はもうこれに尽きるなと、私は。
あれ今回も頭悪いかいです
か、ね、やっぱり、今年はもう、
はい、いい男の子
も、ね、男の子たちが頑張った。高校生が頑張った。
動く男の子がいっぱいだったっ
う。そうですね。まあ、甲子園もいろいろ話題になりましたけれども。
ああ、はいはい。
まあ、やっぱり、今年も、一番燃えたのはやっぱフリー、黒バスフリーだったかな
と。戻りましたね。
そうですね。やっぱフリー終わった後、もうずっとなんかこう、心にぽっかり穴が開いていたのをですね、
うん、
黒子のバスケに埋めてもらってたみたいなところもあります。まあどっちの穴を埋めてたのかよくわからないんです
けど。バカ野郎。
まあ、黒子のバスケはやっぱり良かったですよ。
うん、
まあ連載もね、終わってしまいましたけれども、まあまあ、プロダクション IG ありがとうっていうような気持ちもありましたし、うん、まあ、本当に、まあ、動く紫原までちゃんと見れた、
うんうん、高
島まで見れたというところがやっぱ嬉しかった。はい、そして、まあ、とどめですよ、フリー、エターナルサマー。
うん、
まあ、やっぱりこれは、まあ、僕、劇場版まで見守りたいと思いますんでね。まあ、なんとも言えませんけれども。
う
ん、
劇場版、まあ、僕は劇場版だと思ってます。
劇場版だと思うよね。
うん、
うん、まあ、本当に、京都アニメーションの安定感っていうのは、やっぱちょっと今年も尋常じゃなかったん
ですよ。そうですね。
天城ブリリアントパークやって
ますけどね。まだ今すごいですね。
まああれも素晴らしかったですしね。まあこれからもまた楽しませてくれるんだろうと思いますが、やっぱりそんな京アニが初めてこうちょっと男の子を主人公にした。
まあ女性向けというか、
ゴリゴリのを作ってくれたということで。
ゴリゴリの
ゴリゴリ
の。ゴリゴリの。いや、そんなバカなと。俺はその手には引っかからないよと。まあずっと思ってたわけなんですが、まんまと。まんまとハマってしまったと。
簡単に罠に引っかかった。
簡単にホイホイ。
ちょろいですね。
ちょろかった俺は。まあまあそんな感じでね、やっぱ彼らに癒された一年だったなと。
はい。
なるほど。
いう
ふ
うに思います。まあ僕的にはやっぱ母乳が出るというやっぱ進化も遂げたんで。進化も遂げた。
はいはい。
進化一年でしたね。まあこんな感じで僕一発目です。うん、じゃあ続いて国井さん。
僕ね、じゃあ燃えたなっていうことではね、一年というよりは一年の後期ぐらいから出てきたんですけど、
はい。
やっぱり桜が好き。
これはどういうことですか？
これね、
うん、
桜千代さんっていう方がね、
結局萌えキャラの話です。
月刊少女野崎くんっ
ていう。はいはいはいはい。
まあなかなか少女漫画系、これじゃあ厳密に少女漫画家というカテゴリーにもなると思うんですけど。
まあまあね、まあ、出しどころは男性向けですから、ね。
まあ、いわゆるハーレム的な萌えアニメというふうになると、まあ女の子、主人公好きなんだけども、うまくはいくんだかいかないんだかっていうところで、はいはいはいはい、まあ、この月刊少女野崎くんもそれに近いっちゃ近いんだけども、もう明確にヒロインの子が もう一人、もうその人しか考えられないっていうところで、
国沢あゆ子好きだね。ほんとなんか。
もう大好きですよ。大好きです
よ、ね。国沢あゆ子好きだよね。うん、真面目一途。
ああ、そう。
裏切らないみたいな。
ちょっと振り回されてるような。
はいはいはい。まあ気も強いし、うん、従順ではないけど一途みたいなね。
そう。元気なんだよね。僕はデブ症ですから、うん、
はいはい。
外に連れ出してほしいわけです
よ。なるほど。
わかるわかる。
なるほどって言っちゃったな。
変わらないですね、国さん。成長がないですね。成長がないですね。
もうだから、17歳なのかな、やっぱり。
ずっとね。ずっと17歳なんですね。
もうなんか、伊能は国系でみたいなアニメ作ろうかな。どういうことみたいな。
確かにね。ね、はい、そうですね。あ、まあでもそういうヒロインに出会えたという。
もうちょっとたまりません。
よかったですね。はい、ありがとうございます。はい、続いて松崎さん。
じゃあ、萌えというのはちょっと違うかもしれないですけども、はい、ちょっと流れで、ちょっとアイマスのライブやりすぎだった
かなと。具体的にはどのくらいあるんですか？
ですね、今年で言うと、まず2月に、うん、埼玉スーパーアリーナで行いまして、で、4月に、舞浜のアンフィシアターというところで、シンデレラガールズのライブがありました。で、続きまして、6月に、中野サンプラザで、ミリオンライブのライブが、2日間ありました。そして、夏にですね、まあ、ツアー、大阪、名古屋、東京、東京というか、まあ、東京体育館で、8周年ライブというのが、トータル6日間ありました。
あ、9周年ライブ。
あ、9周年、あ、そうですね、失礼しました。で、11月、今月末に、代々木体育館でシンデレラのライブが、1日ありますので、
すごいです。そんなスケジュール入ってるんですね。
なんとなく。あ、僕も行ったんで、
はい。そうですね。
全部行ったの？
いや、全部は行ってないです。ただ、行けない日は、なるべくライブビューイングで見れる日は、ライブビューイングで全部見てます。
僕も現地行けない日はライブビューイングで見て、はい、まあ予定で行けない日は仕方なかったですけど、うん、今行ったライブは全部見に行きます。
は
い、で、今年、まあ、アイマス劇場版もありましたし、うん、はい、アイマスの劇場版のブルーレイが10月に出ました。うん、埼玉スーパーアリーナのブルーレイも10月に出ました。11月にシンデレラのライブのブルーレイが出ます。12月にミリオンライブのブルーレイが出ます。キリがないです。
これはもう、ね、お前が持ってる金全部アイマスにくれっていうこと
くださいって言って
もんね。もう喜んで差し出してるんですけれども、まあ、その中でも、まあ、まあ、これ、まあ、その、でかいライブじゃなくても、例えば、その、アニ様にアイマスが参戦するとか、リスアニだとか、はい、ランティス祭りだとか、いうのも入れていくと、もうキリがないです。
そうだ。
はい。もう諦めてます。
これは、橋本先生は
こう。あ、その流れで今、言ってもいいですか。
はい、どうぞ。
完全に僕の個人的な、はい、話なんですが、
はい、
真夏の長時間アニソンライブ6連戦。
おぉ !6 連戦、
ま、6連戦、
正確には6連、連続ではないんですけど、3日、3日と、結構スパンが空けずにアニソンライブ行きまして、
金土日みたいな感じで。
はい、まあ、さっき出た、アニメロサマーライブと、うん、ランティス祭りなんですけど、
うん、ランティス祭りの東京3日間
だ、ね、はい、15周年、ね、
そうですね、うん、はい、アニメロサマーライブが、1日5時間かける3日間。
うん、
で、ランティス祭りが、野外ですね。
野外ですね。
潮風公園ですね。うん、あ、お台場の。
お台場の方の。
で、6時間かける3日間ですね。
ランティスどうしたんだよ。
すごいね。
やっぱすごいアーティストさんいっぱいいますからね、ランティス。
を、全部見に行ったっていう話です。
は
ぁ、暑すぎて。
その屋外はね、多分ランティスの。
ランティス祭りの時は本当、生まれて初めて日焼け止め買いましたね。生まれて初めてぐらいに。
行ってよかったですか？
いや、よかったです。それこそね、まあ、ランティスで、アイドルマスターミリオンライブっていうのはランティスで展開してるん
で、はい。そうですね、ランティスですね。
確か、関東2日目は、ラブライブとアイマスが共演するっていう、
そう、
割と歴史的なことがあって。
そうですよ。はい。
そうなんです。で、ランティス祭り、あとはですね、 まあ、ジャムプロジェクトが2日間とも出たり、2日間出たりとか、あと、みんな大好き、遠藤会が出たりとかですね。
みんな大好きなん
だ。はい、あの、健全ども大みだらの主題歌で。
みんな大好き。
みんなでタオル振り回して楽しかったですけど。
やっぱアニソンとなるとやっぱりアニソン、やっぱり足富先生は
さすがですね。
さすがでございます、ね、
どうしても行きたいんで、
現地で足で稼ぐタイプですね。
アニソンの時は、まあ、3日間あったんですけど、もう2日目終わった時点で声出なくて、3日目はあの音になってなかったですね、声が
シューシュー言ってた
なんか吐息で喋ってみたいな、
エレファントマンみたいに、
そう
怖いわ。
巨神兵です。スケキオです。スケキオは違うん
です。まあ、毎年それをね。
発見ありましたか、なんか。
やっぱ、熱量が、やっぱ、いろんなアーティストが参加するので、やっぱ熱量の強い人ってのはとてもいらっしゃるもんでして、この番組で喋ったかどうか、あ、多分喋ったのかな、覚えてないですけど、アニセマの3日目に、はい、アフィリアサーガーというグループが、
は
い、
ね、はい、千代丸さんの、
そうですね、桃井春子さんと志倉千代丸さんプロデュースのグループがいらっしゃって、うん、アフィリアサーガーって3年連続の出演なんですけど、僕毎年会場の周りで見てるんですけど、うん、そのアフィリアサーガーの布教のために、うん、CD を無料で配って回ってる人がいます、
はいはいはい、聞いた聞いた、
価格破壊もいいとこだけどね、
本当に初回限定版みたいなのをコール本が入った状態でくれるんですよ。
すごいよね。う
ん、で、僕ちゃんと話しかけて、今年。今年僕は SML と、マジカルエクスプレスジャーニー僕も歌うと思ってるんですよって、ちゃんと話しかけて。で、いざ本番始まったら本当にその2曲だったんで、ああ、その人報われてよかったねってずっと、ずっと思ってました。予想当たったね。
そういう感じなんですね。
はい、この辺の話は、まあもう収録はしたのが兄様。見た後特集みたいなのは
確か、
うん、収録はしてるので、
収録はしたんだ、
はい、
放送されてないのか、
まあでもアイマスは来年もね、そうまたあるんで、ちょっと、ね、
シンデレラガールズが1月からアニメ放送だし、
聞いてるとシンデレラシンデレラだけどちっともシンデレラじゃないじゃんみたいなさ出過ぎだろみたいな、
いやいやでも始まりが結構もう泥スタートと言っちゃ変ですけども、うん、結構不遇なところからの、期待されてなかったところからのスタート。
あ、そうなの？
アイドルマスターシンデレラガールズ、まあ、モバゲーで展開されてたんですけども、うん、はい、その頃の、そのアイマスっていうのは、アイドルマスター、セカンドビジョンっていう、うん、ロゴが、まあ、そういうプロジェクト、
うん、
プロジェクトアイマスっていう中、うん、そのロゴがちゃんとついてたんですけど、シンデレラガールズだけついてなかったんですよ。だから特に公式からもそんなに期待されてないっていうようなところから地道にその人気を積み上げてきて、ようやくそのセカンドビジョンのロゴを勝ち取ったっていうような、ちょっとしたそういう歴史があるんですよ。
そのシンデレラの中に渋谷凛ちゃんは入ってるの？
それは渋谷凛ちゃんはもう看板ですから。
ちゃんと情報仕入れてますね、国さん。
の子好きですね、僕。
なるほど、
ね。
いやー、でしょうね。
でしょうね、なん
でしょうね、で
なんだ、見られちゃったな、俺のプライベート。
いい子揃ってるからね。
はい。まあ、200人ぐらいキャラクターいるんでね。
あ、200人もいるんだ。
200人もいる。
それはすごいな。
水庫弁以上です
から。
本当だな。
そうですね、無双シリーズで出るんじゃないかと言われてる。
そうですよね。
あります、無双が。
今の時点でその200人中35人に声がついてるので、皆さんぜひとも覚えて帰ってください。
そうですね。はい。
165人がどうなるか。
はい。
気になるところですけれども。
はい。
まあ一応そんな感じで。
はい。
じゃあ、足止め先生大丈夫ですか、それで。
でですかね。
はい。じゃあ次僕行きましょうか。
はい。
そうですね、ごめんなさい、また、中村春菊作品の勢い衰えずということで、世界一初恋横澤隆文の場合、うん、これが3月15日公開、うん、翌日春コミで、オンリーイベント、うん、私も参加してまいりまして、はい、やからず男性参加者は私一人だけでした。
サークル参加はね、
ちょっと、
は
い、そして純ロマ3期決定。
ああ、そうですね。
ということで、もうこれやっぱ中村春菊先生作品がやっぱもう未だに勢い衰えずということなんで。まあぜひこれをきっかけに、まあ BL ちょっとハードル高いなという人はもう中村春菊さん作品として味わっていただきたいというところなんで、やっぱここはね、ちょっと歴史的にも、BL 作品が劇場版映画になるというところがね、ものすごいことだなと。 僕行った回はもう本当超満員でしたんで、キャストさん出なくてもですよ。
やはり女性のお客さんが多いです。
そうですね、男性3人ぐらいでした。
おあ、それ2人だったら怪しいって
ならない。ならない。
同士で2人でした。
そう、
ああ怪しいってなるか。
で、これまたすごいのが、そのちょっと4月ぐらいの公開予定だったのが春コミに合わせて前倒しにしたんじゃねえか説が俺の中で、ね、すごい。
あ、最初4月予定だった
んですよね。あ、なのでこうなんかこうファンとも一緒に成長していってるコンテンツだなぁっていうふうに思うんでね、うん、スタジオディーンさんありがとうみたいな気持ちも、
う
ん、
いろんなスタジオにありがとう。
ありがとう。
あとあのハイブリッドチャイルドっていうね、作品も OVA で出ましたので、
はい、
ますね、まあもう本当に衰えずでございますんで、うん、ぜひ皆さん中村俊菊作品お願いします。
なるほど。
まあ、完全にスタジオディーンの回し物みたいな。
まあよろしいんじゃないですか。
まあこれはやっぱりちょっとトピックとしてはやっぱりね、ちょっと歴史的な、
好きな結構の作品をやってるスタジオ
さん、はい、まあ映画になった BL 作品が、うん、まあ実写ではね、もうすでにあるんですけれども、うん、まあ、やっぱアニメーションでっていうことになる、うん、はい、はい。じゃあ続いて、くんにさん。
僕ね、これ本当に取って出しなんですけど、はい、これ悪い意味じゃなくて、はい、やっぱり作品始まりがあれば、もう覚悟をしなきゃいけない時もファンとしてもあるんだなと思って、はい、ちょっと今ね、思ってるのが、こう、揉めてる方がまだ安心なんだよと。
うん。
これよく考えたらもう30年以上だもの。これでも皆さんピンと来た人いるかしら。
うん。
ガンダムビルドファイターズ見てるとね。
いえ、ガー大好きですね。国さんも好きですよね、
ガンダム。今面白くて見てたんですよ。うん、ラルさんってのが出てくるんですよ。
ラルね。
はいはいはい、どう見てもあの人なんですけど。
そうだね。
ラルさんっていい気立てのいいおじさんが出てくるんですよ。うん、で、声もね、うん、なんか青いモビルスーツの人たちそっくりなんですよ。これは素晴らしいと。まあ、前期もそうでしたけど、それがね、唐突に声優さんが交代されたんですよ。
いや、はい、そうでしたね。
ちょっとだから、ドキッとしましてですね。うん、ただ、よく考えたら、うん、もう30年以上前の作品ですよ。
そうですよ。
あの青い人が出てきたのも。
はい、うん、青い人、
うん、
で、今も。赤い水星じゃなくてね。
だから、
青い人って呼んでるんですね。
だから2014年、あ、もう今年か、だから、デギン皇后も、中の人も本当に、
そうですよね。
っていうこともありましたんで、いや、はい、ご病気でね、あの、交代されたとかって言ったら、まあ、回復を祈るっていうふうにありますけども、
ね、
そしたらば、も、何かスタッフサイドと揉めて、うん、俺は降りると言ってもらった方が、まあ、ファンとしては、嬉しいんだけども、まあ、ガンダム言ってももうさ、一番最初のもう30年以上前ですから、
そうですね。
一緒に年を取ってしまったなぁと。
ああ。国さんやっぱりね、無印。
無印。いや、まあね。ビルドファイターズ今の
ね、
あの、
面白いですよね。
先輩がね、ごっくんボディなんですよ。
ごっくんボディ。何度も言いますけど、ごっくんボディっていう単語古いですから。昭和タームですからね。
だある、これからまた流行らず、パーフェクトごっくんボディ。PGB っていうのが流行らせる。あの子 PGB だよ。
平凡パーティーとかで終わってますからね。
まあ、
そうですよ。まあでも今、富野監督もね、ガンダムやってますしね。
そう、だからやっぱりその引退ということを考えると、まあ宮崎駿監督が、まあ去年でしたけども、富野さん今、ガンダムやってらっしゃいますけどね。それ考えるとね、年取ってきたなと。
あと話題にも載ってませんけど、ガンダムさん。
ガンダムさん。
ガンダムさんも素晴らしいアニメ。
そうなんですよ。僕は正直見てなかった。
まあ本当何度も言うけど、キシリアタンが超可愛い。
はいはいはい。
あれだけで僕はもう評価高いです。
キシリアタン。
そう、俺の中のキシリアこんな感じみたいな。プニプニしたキシリアタンでしたけど。
可愛いですよ。
可愛いです。
うん、セーラさんもいいです、
ね。いいです。あの作品は素晴らしかったです。幸せでした。では続いて松崎さん。
はい。
はい、
ちょっとまあ問題提起というところでいくと、
はい、
ちょっとまあえぐるような話かもしれませんけど、
うんう
ん、未だにオタクイコール犯罪者予備軍的なイメージがやっぱりあるのかな、う
ん、あるんですか。いや、
あるかね。
未だだ。今年だとテレビタックルで特集されたんですよ。
はい、それはオタクアニメオタクってこと？特集ってこと？
が、犯罪者予備軍じゃないのかみたいなの、まあ、賛成派、まあ、否定派みたいな感じで、いうのがあったんで、うん、で、まあ、こういうね、なんか、いろいろニュースが出るたびに、やっぱり一応、こういう話題にはなってしまったりは、するんですけど、で、そのたびに、オタクの人たちが、やっぱりその、やっぱり、いや、そんなことない。関係はないはずだと、犯罪者と。
ありますね。
僕、ちょっと、批判されるかもしれないですけど、 僕関係ないことはないだろうって思ってるんですよね。
マジで。
オタクの人と話してると、オタク距離の詰め方下手だなっていう人いるんですよ。
いらっしゃいます。
初対面で、
いらっしゃいますね。
僕アニメ好きなんですよ。と向こうからの会話が、ラブライブの何話面白かったですよねっていう、ラブライブ見てます見てますの会話とかもなんか急に来たりとか、そういうでも
早い早い早い
だから関係ないことはないだろうと思ってるんですけど、でもそれはオタクが犯罪者予備軍になるんじゃなくて、犯罪者予備軍に対応なる人がアニメ好きっていうのが逆だと思うんですよ。
十分条件ではない。
だから、結構そのアニメもまあ要は現実逃避の道具っていうことにもまあ一応できるじゃん。まあ僕が実際そうなんで。なんでそういう人がで、そういう罪を犯すような人もやっぱりその、まあ、いろんな事情が、家庭に事情があったりとか、まあいう場合があると思うんで、そういう人がアニメにはまってしまうのは割と必然ではあると思うんですけど。まあ、
本数多いしね。
なので、まあ、どうしてもその被ってしまうっていうのはあると思うんで、だからオタクが全員というか、オタクだからっていうわけじゃなくて、そういうことをやるような人はアニメ好きになる傾向が強いんじゃないかっていうだけなんだと思う。
だからいろんな現実逃避の中の一つとしてアニメがあっても全然不思議じゃない。ただ報道の仕方として、例えばこの犯人、家になんかプリキュアのなんかこうパッケージがあったとかっていう報道され方はするけど、いや意外と他にもちゃんと3次元の AV があったりとか、なんかそういうところを削って、その因果関係だけを報じるから、そういうふうなイメージができてしまうっていう、
はい。で、それもそれに対してオタクが反発で、いや、全然関係ないですみたいなことを言う。
そうだね。
その、まあ、対抗心なのか、ちょっと、まあ、向きになってみたいな、まあね、ちょっとし、あると思うんですけど。まあまあまあ。で、
よくよく考えてみたら、だってジブリの DVD とか、ディズニーの DVD、どの家庭にでもあるし、で仮に犯罪した人の家宅捜索したら、出てこない方がおかしいっていうね。
だと思うので、そこら辺を冷静に見つめ直したいなと。
あ、またやってんなぐらいな感じで、過敏に反応しすぎるなと。確かにそこのアレルギーもね、強いもんね。
そう。数というのもあると思うんですよ。だからアニメオタクって分かりやすいっちゃ分かりやすいじゃないですか。で、まあ基本テレビだし、っていうことになると、その中に何か異物みたいな、まあ犯罪者が出てくると、全部そうではないのかって、見がちなのもわかるんですけど、じゃあそれが完全にないかっていうと、これ傾向だから、っていうことなんですよね。
そうそうそう。
じゃあ、本当に犯罪を犯すような男の家に、ヌードのポスターが飾ってあったとか、そうするとね、いや別に飾ってあるの全員こう、調べてあげれば、犯罪者になってる確率が少ないはずなんですよ。
そうそう。
ヘンペルのカラスみたいな話になってきます
けど。全人口における犯罪率と別にそんなに変わんないもんね、オタク人口。
だから全くないかっていうと、僕もじゃあそれにちょっと、あれっていいですか？考えたのが、考えたとか、このままでいいのか、女子高生数
入ってます。おー、またちょっと問題定義が。
何でしょうか。
まあ、記号化されてる。僕もだから、ちょっと考えたら、制服美少女っていうのはね、まあ確かにあるんですよ、それ好きだっていうのは。もう僕の主観として話してますよ。もうしょうがないんだ、それは。
俺も好きだよ。
ただそれを手放しで、これは自分の表現なのだから、これはもう絵なんだから女の子好きですと。たまらんと言っててもいい。いや、言ってるけどね。言ってるけど、それ、のべつくまなしに言うっていうのは、やっぱり多少控えなきゃいけないなっていう部分は、年取ったからかもしれないけどね。あるような。
JK だからいいみたいな。
それはだって子供は見てるわけでしょ。っていうことを考えると、あまりなんだろうな、マナーというかね、その子供たちの影響も考えて、
その大きい声出して言うべきことじゃない。
すべてじゃあ、これは性的な、あれは含めてないんだ、制服美少女見たってっていう風になって、俺はやっぱそれね、それは言えないのよ、やっぱり。いや、どっかにあるんだ、やっぱり。っていうのがあるから。
まあ、綾瀬風花さんの自転車とか最高ですよ
ね。まあ、そうすると、若い女性の着ている服装という話になるんですよ。
ああ、なるほど。
それを女子高生ということをくくってしまうと、あの形っていうのは、要するに18より低学年の子しか着てないという話になっちゃうから、 もうそういう人たちの集まりでしょっていう見方も、それも間違いだし、100% 間違っているかというとそうでもないけど、ちょっと数っていうことを考えると、これ考えないと良くないんじゃないんですかと。
いい社会派の問題定義が、いいね。
普通に女子高生好きって言ってもいいみたいな空気に。
さあ、それになっちゃう
感じなのがちょっと怖い時ある。
言ってもいいんだけど、ただそれは TPO をわきまえるっていうことを考えないと。
確かに。
それこそあの、コミックマーケット帰りに、あの、
企業ブースの紙袋
ね。紙袋持ったのは、そのまま新宿に繰り出すのかっていう。
そうだね。これはだからマナーの問題だよね。
マナーと思う。まあ女子高生だけでももっと、ね、あの、幼女ということを考えると、いや、同人誌だからいいんだとかっていうふうに、その同人誌がバーッと見たときに、明らかに、あの、ランドセルを背負ってる女の子が絵が描いてあって、エロのところにあったっていうのは、それは笑いとしてやってるってのはこっちはわかるよ。わかるけど、いや、それを大人の視点で考えたら、モザイク入れんだったら、風呂の着替え場所間違ったっていうところにモザイクは入れないで、その本の方にかけてくれと。俺は思う。
なるほどね。確かに、ね。
思っちゃうんですよ、そういうのも、俺はもう、この数も多いからね。
そうだな。
そのアニメパッと見た瞬間に、みんな高校生、みんな小さい女の子が出てきて、胸がぽよよんって男で、触られても怒られないみたいになってると、これは影響として考えると、まずいことになりかねないっていう危惧もあるわけ。
これはだから、俺らの夢だっていうことを一般の人は分からないから、現実だと思ってしまうという。まあじゃあ、両方とも比較に言っときますから。
お願いします。
きつく言っときますから。
本当にお願いします。
カーブさんにも言っときます。そう。彼の発言を聞いて、ちょっと僕は危惧を言いたいと思います。
確かに、これはでもそういうのはオタク側からね、問題定義すべきことかもしれないね。松崎みたいにもうどっぷりな人から、このままじゃいけないんじゃないかと。
過敏に反応する。報道ということを考えると、その人によるっていう回答になっちゃうから。
そうだね。
その視点がちょっと、まあ我々ファンも、それを外側から見てる人たちも、いじろうとする。意識がある人たちは、どうもその人によるよっていうのが欠けてやしませんかというところが僕はありますね。
はい。じゃあ続いて、足止め先生。
社会派の流れの。
じゃあお二人が社会派なことを言ったんで、あのバランスを取るためにくだらないことを。
はいはいはい、
まあこれもちょっと個人的なことになっちゃうかもしれないですけど、はい、プリキュアを脅かすかもしれない、女子向けアニメが登場
です。おぉ、いやいやいや、逆行してるでしょ。バランス取ってないでしょ。まあ、足止め君、振り綺麗な芸人として僕信用してますから。
いやいやいや、あの、僕、プリキュア超好きなんですけど。
はい。
おぉ。
で、まあ、一週間のうちでも、
そうだね。
一番プリキュア楽しみにしてるって、はい、もうできる限りリアルタイムで見たいって常に言って
る。日曜日の朝ね。
僕、今、プリキュアより、一週間のうちで楽しみなアニメができちゃった。
おぉ、マジで、
なんでしょう。
ちょっとちょっと。
まあ、この、熱文字の配信の方でも言ったことがあるんですけど、
はいはいはい、
あの、プリパラっていう。
プリパラね、
プリパラ、
ね。
プリパラなんだ。
おぉ、ダメなんです
よ。俺ね、プリパラ聞いてからプリパラ見たらやっぱ面白かった。
面白い。
頭悪いでしょ、あれ。
頭悪い。土曜日ですか、ね、
土曜日の朝10時なんですけど、うんうん、あの、なんかところどころおかしいんですよね。なんか本当に始まった当初のアイカツ見てるような、感じで、ところどころなんか、
ゆるさが、
なんか、ゆる、はいはい、突っ込みたくなるんですよ、ところどころ。まず、あの、その、女の子が、その、まあ、綺麗な状態に変身する、なんか、仮想空間みたいなのがあるんですよ。プリパラっていう。そこに行くためのプリチケっていうものがあるんですけど、チケットが。それが、どうやったら手に入るかっていうと、年頃の女の子の元に、ある日突然届くっていう、すごいホラー。
怖いね。
お
昔新聞って言って新聞来る漫画だった
よ。恐怖新聞。
あれじゃねえんだ。
急に妹が来たりとかしてる。妹してたみたいな。
あの、本当に、あの、寝てる間に枕元に急に会ったりとか。
怖いわ。
犬の散歩してたらいつの間にか首輪に挟まってるとか。
怖
い。本当にそんな感じなの。
ホラーだな、それ。
本当にそんな感じなの。
客席から悲鳴が、
でもすごい絵柄はすごい可愛らしい、
うんうん、
で、あの主人公たちの、まあ、組んでるユニットとライバルユニットっていうのが最近登場したんですけど、うん、まずあの元々囲碁のすごい天才的なチャンピオンの女の子がいて、その子が囲碁に飽きたっつって、
お
天才だね、天才肌だね、
次何やろうかっつって街頭ビジョンに映った主人公たちが歌って踊ってるのを見て、私アイドルになるっつって
。理由なし。
おお、
逆にちょっとリアルだな。
理由ないっていうのはリアル
だね。林真奈子とかいたから。
あれと一緒くらいにしていいのか。
その子は、あの、ウォーキングの練習をするときに、
あ、モデルのね。
バランスよく歩くために、うんうん、頭の上に5番を乗っけてるんです。
バツ
ネタじゃねえか。
ゆるキャラ
もいいな。
で、
いいね、
口癖が、以後よろしくなんです。ダッサい、ダッサい。いいですよ、いいですよ。
そのシナリオ会議、深夜のファミレスやってるな。間違いない。
で、あの、これ、また最近ちょっとまた爆弾が投下されまして、あの、その、囲碁アイドルの、まあ、東条紫苑って子なんですけど、うん、この子とユニットを組む双子のアイドルが登場したんですよ。レオナ・ウエストとドロシー・ウエストっていう双子の。
うん、
で、なんか出た当初から怪しいなっていう空気が流れてたんですよ。
怪しい。
あの、双子なんですけど、うん、まず、ドロシーの方がお姉ちゃん。
うん、
で、
お姉ちゃん。
で、レオナの方がまあ、その下なんですよね。
うん、
で妹レオナから見て、ドロシーはお姉ちゃんっていう表記はあるんですけど、
うん、
ドロシーから見てレオナは妹って表記なかったんですよ。
おや
おや
で、主人公たちの学校にその3人が転校してくるって展開になったんですけど、
なるほど、
ドロシーは女子の制服着てたんですよ。
おやおや
で、
おやおや
レオナが男子の制服着てて、
お
あれレオナちゃんもしかして男の子、
うん、
はいって言ったんです。
お
いい返事だ。
ついに女児向けアニメに男の子が公式で登場しました。公式で、はい、
あのその話をですね、あの三平さんにしたところですね、はい、あの三平さんがなんで早く教えてくれなかったか超怒られました。
チタンダを踏んだから、ね、恐ろしいですけどね。
それ超可愛いんです、うん、まあ、でも本当に攻めてるシナリオだった
りするので、そうですね、確かに、
本当にこれなんか言っても僕もしかしたらかもしれないですけど、アイカツに食って関わる気なのかなっていう感じがします
ね。
あ、
確かに打倒アイカツだよね。
そうなんですよね、
うん、僕来月のイベント見に行くんですけど楽しみなんですよ。
プリパラのイベント、
はい、あの大人しか来れないやつ。
あ、
そういうのあんの。え、何それ、大人限定ってこと。
あの4年ぐらい前から放送してたこの前の作品にあったプリティリズムっていう作品があったんですけど、うん、そのキャストとか主題歌を出したアーティストたちもひっくるめて、もう、オールスター祭りだってイベントが来月。
プリキュアオールスターみたいな。
来月、幕張メッセであって、それの夜の部を見に行くっていう。
夜の部だから、まあ、大人向け
と。そうですね。あの、声優さんばっかりなんです、出演者が。
確かに、あの、ゲームセンター行っても、プリパラやってる率結構高いですよ。
そうだね。見るぜ、結構。
今、アイカツよりももしかしたら人気あるかもしれない、ゲームセンの中では。
プリパラはなんか、噂が噂を呼んで、大きなお友達が食いつき始めたので。
おぉ。
まだ。お前だけじゃねえ。
違う。あの、7月から始まってまだ4ヶ月しか経ってないし、うん、来年には劇場版もあるらしいので、うん、これ今からでも遅くないんで。
プリパラおじさん、
プリパラおじさんに。
アイカズおじさんとしてはどうですか。やっぱり2週目キャラクターが変わったといえば変わったじゃないですか。
まあそうです
ね。今やって
る。やっぱりそこがあれなんですかね。
もうちょっと雑さが欲しいですよね。
雑さ、
ね、丁寧な脚本なんで、
うんうんうん、
もうちょっとなんか大味なあの、うん、なんていうの。やっぱクリスマスツリー運ぶ的な話
が神回と言われる
崖登る的な、
はいはい、多分子供がキャッチーに友達に言えるストーリーとかの方がいいと思うんですよね、
うん
うん
う
ん、昨日クリスマスツリー運んでたよみたいな、なんかそういう感じの、昨日なんか雪男と会ってきたよみたいな、なんかそういうやつがあるといいんじゃないかと。
今日おせち食べ過ぎて太った子が痩せたよ
いいね、
ありましたけど、
そういうの欲しいですよね、う
ん、先輩方もあの昔はかつてここに行ったんだよって、なんか先輩方の活躍をなぞるみたいな気持ちになってる、
まあね、
丁寧ですよね。
そうですね、はい、じゃあラストターン行きましょうか。
はい、
あ、僕これでいいですよ。映画攻殻機動隊アライズ完結。
おお、攻殻機動隊大好きですもんね。
まあ、攻殻機動隊シリーズ好きな人は好きだと思う。僕大好きなんですけども、うん、まあアライズ正直最初キービジュアル見た時にないだろうって思ってました。
うん、
ですけど、まあ僕はあの見届けに行くと思いまして。うんまあこの木瀬監督版の、まあ攻殻機動隊、はい、まあ見に行きまして、まああの一発目見て、ああもうこれすごいなっていうふうに純粋に思えたんですよ。でまあプロダクション IG が、まあ全勢力を結集しましてね、まあ生方さん脚本によって、まあいわゆる、まあゼロストーリーですよね、その公安休暇ができるまでのお話っていうのを、うんうん、 いやー、これはちょっとなかなかやれないだろうと思ってたんですけど、まあ最後まで走り切ってくれたということで、意外とこうテレビアニメばっかり追ってるとね、こう劇場版とか追わないかもしれないんですけれども、まあ私このアライズのシリーズは音楽とか脚本も全部大好きな作品だったんで、こういう動きもあったよみたいなことを忘れないでおきたいなということで、まあアライズ完結というのは今年か、
今年だ、
まあ今年だね、そうね、素晴らしかったです。
3までは見たんですけど、
でみんなキャストも変わってるし、
そうだよね、
もう音楽も変わって脚本も変わって、だからもう本当プロデューサーさんの石川さんだけが変わってるぐらいなんでね、
それもまあ長く続いていく中でこういうのも必要、
いやなかなかできないよ、なかなかできない
思いますよ。だって前作が良ければ今度は受ける監督さんだって普通に嫌だと思う、
ね、
比べられるっていう意味で
ね、それ考えたらよくやってくれたな、
う
ん、
すごいと思う。
ちょっとアライズは素晴らしかったです、
なるほど、
はい、では国さん。
じゃあ僕ね2015年、これでももう2013年ぐらいなんですけど、はい、今年もトムトムトムみたいな、
どういうことでしょう、
何ですかこれ
は。ああ、わかりました、水嶋さんの監督ですね。
水嶋さんの手掛ける作品がまあみんな面白い。
確かにウィッチクラフトワークス、
滑り知らずだ
わ、そうだわ、ガルパン
ガルパンってんで今白箱やってるでしょ、
そうだね、
やっぱどっかこうテレビで仕掛けてくる、どうこのギリギリの線、内角ストレートバーンって 声が入る。
うぅ、で、面白い。ギャグもある。
ギャグもあって。基本だから笑いのペーソスにこう、包み込んで、こう、いろいろな、ね、毒でもあり、こう、心が皮肉でもあり、っていうところがありましたんでね。
トム監督はやっぱ今年も健在でしたね。
健在でしたね。だから今の白箱を見ると、これ多分、はい、完全に思い違いなんでしょうけど、その作りというかその去年その2年ぐらい前かアナザーやってたじゃないですか、でね、あれ完全にまあミステリーですから、じゃあで今の白箱も PA ワークス、アナザーも PA ワークスだったんですよ、でそうすると同じところでもう一回評判良かったからミステリーやってみませんかみたいなこと言われて、同じことをやってもでミステリーの読むとね、作家さんを本当の名前で出すっていう、いわゆるアンチミステリーで有名な作品があるわけですよ。竹本健二さんっていう人が。もしかしたら、やっぱり水嶋さんそういうのも知ってて、じゃあ竹本健二のも知りつつ、でもこれを今アニメでやったって、これは作家さんの悪口じゃないんですけど、綾辻ゆきとといって誰がわかるのか、
その
ご本人という形で、顔を出す人たちじゃないしっていうふうになると、これアニメでやったら面白くね。いや、でもこれやるって、だって、暴露話じゃないですか。いやいや、面白いよ。みたいなところで、持ってったんじゃないかな。
なるほどね。全部妄想ですね、
妄想です。
まあ、でも分かります。
名前の付け方とか、武蔵境の方を見ると、女子楽とか見て、女子楽もだから、水嶋さんでしたから、まあね、スキヤ映ってる。
はいはいはい、はい。
宮森さん、あそこら辺な、家が、みたいな。はいはい、
なんかこう、JC スタッフ感も、こう、匂ってきますし。
ますね。
はい。はい、あの辺ですよ、
ね。あの辺ですよね。
わかります。
はい。
はい。水嶋勉監督、健在。
水嶋嫌で。
はい、じゃあ、松崎さん。
はい。僕はですね、はい、一つのコンテンツにしかハマってはいけないのかっていう、
ね。はいはいはい。なんでしょう。また問題定義ですね。
まあ、これ分かりやすい問題で言うと、アイマスピーバーサスラブライバーバーサスワグナーバーサスアイカツおじさん問題。
あ、すいません。あ、これ、ウェイクアップガールズか。
そうです。
なるほど。ワグナーっていうのね。
ワグナーっていう。
ほー。なるほどね、はい。確かにこの戦争ですな。
はい、
やっぱり何こう、内戦が勃発してるわけ。
僕は割と平和主義者ですので。
うんうん、まあ全部いいじゃないか。
全部いいじゃないかって。まあこれ、まあファンに名称をつけてしまったがゆえの功罪みたいなところもあるんです、
ね。フォルダ分けしちゃったから。
で、今年なのかな、ブログにですね、まあ、ある、普通のユーザーの人がですね、僕はラブライブ一本に絞るために、アイマスピーをやめますっていうブログをわざわざ書いたぐらいの、
決意表明が。
そこまでしなくてもいいんじゃねえか
と。大人、確かにそうだよね。そりゃそうだよね。
で、これは、 これまた別のですね、このまあ問題とはまた別にですね、東方警察問題っていうのがありまして、東方という、まあちょっと同人誌界隈でちょっと有名になった
その、東方プロジェクト。
はい、あるんですけども、そのまあ書いてる絵師さんが、結構艦コレ、艦隊コレクションに流れてしまって、その東方のファンの人たちが、あいつは東方を裏切って艦コレに行ったとみたいな
警察が
言うことを、まあ、東方警察というふうになってしまったんですけども
団長がいるわけですね、どうかこういう団長が
それよくないね、
よくないな、それ
もうそ全部好きでいいじゃんっていう、うん、
そうだね、
はい、
なんかこうやっぱ保守化していくんだね。
何か、はい。
いいですね。どんどんケツの穴が小さくな
って。小さいんですよ。
オタクは。
僕はもうみんな仲良くアニメを見たい。
確かにこれは確かにね大きい問題提起だと思います。うん、じゃあ足立先生。
はい。お願いします。ですね。僕はじゃあこれにしようからすぐ終わるようなやつにします。はい、足立慎吾やっと地上波に。
おお。個人的なニュース、ね。
すいません、宣伝です。やっと、アストミシンゴという名を出してもらって、テレビに出ることになりまして。しあさっての、おはスタに、のワンコーナーに、ポケモン好きとして出ます。
それポケモン好きじゃねえ
かよ。ロバートの山本さんがすごいポケモン大好きで。
すごいですよね、あの人は。
そうです。で、その山本さんがを部長とするポケモン部ってコーナーが始まったんですよ。先週、今週の月曜日から。それが毎週月曜日、毎回入部希望者っていうのが来るっていう、うん、コーナーなんですけど、その第2回が僕。
おすごいじゃん。
はい、
これはもうオタ活ですよね、
使ってるのね。もう18年やってるので、ポケモンは。
いや、アシトミンとかの、ポケモン好きな人のポケモン話は、もうわけわかんないですよ。
ああ、そうだよね。
数値の話とか、属性の話とか。
まあ、そうなるよね。
番組がオハスタというのがあるので、
まあまあまあ、そうですね。
アメトークではないので、だいぶ柔らかく、だいぶ柔らかい話をしてます。うん、まあ、楽屋では、さっき松崎さんが言った、もう数字の話ばっかりです。
どういう会話なの、例としては。
ですね。
楽屋でのめどくさい方の話、
この後のオンエアにも、何週か先のオンエアに登場するんですけど、吉本に世界ランキング10位になったことある人がいるんですよ。芸人で。
ポケモンで世界ランキングがあるっていうのもね。
対戦レートっていうのがあって。
レート、
はい。その数字が、もうこの時点で意味わかんないですか。それを、その世界10位になった時のパーティー教えてもらっていいですかって、他の芸人さんとなってて。いや、いいですよ。ラティアスと、スイ君と、エンテイと、あと3匹は、まあ、対戦の度に入れ替えてましたね、みたいな話したら、他の芸人さんが、ラティオスじゃなくて、ラティアスなとこが2ですねって言ってました。ラティオスとラティアスってポケモンがいるんで、それをなんか、物理攻撃受けで使うのか、特殊攻撃要因で使うのかっていうので、どっちを使うかを悩むっていう、そういう話です。
サンキュー達夫か、センキュー達夫かって。
センキュー達夫いないから。
違うの。
カモン達夫か、サンキュー達夫か。
じゃあ、ラティオスとラティアスは全く別のポケモンでいるんで、そういうの
が。
そうですね。まあ、今からポケモンやろうとすると、やっぱ700匹以上覚えなきゃいけない。
なるほどね。シンデレラガールズよりも。
そうです。やっぱ最初からやってたもの勝ちっていうところがあるので。いや、嬉しかったです。この仕事は。はい。
で、というわけで、まあ、ひとまずこれ前半ということにしておきましょうかね。
そうですね。
はい、2014年、オタクニュース以上です。ありがとうございました。はい、
熱量と文字数。
はい、というわけで2014年振り返るということでね、はい、またちょっと日をずらして、
はい、
今度は三挙達夫国井作家足止信号でまた続きをやりたいと思います。じゃあまず国井さんから、
はいはい、僕2014年ですと、はい、もう本当に詩的なことなんですけど、うん、はい、いやもうね、無視しに自分の名前が、
あ、そうだったね、
素晴らしい、
ね、前半ね、
っていうことがありましたね、
入りましたね、
はい、
無視しは本当素晴らしかったですね。
そうですね、だからそのね、スタッフとまでは僕は行きませんけども、うん、お名前を入れていただいたということなので、うん、あんまりそれで俺が無視しっていうのもちょっとな、うん、わざとらしくっていう風に皆さん取られるかなと思って、うん、こうスポイルしてた部分もあったんですが、うん、やっぱり 嬉しかったっす。
いやー、
嬉しかったっす。
いやいや、素晴らしかった
っす。しかも、無視しですから。
そうだね。
イベントの時に、あの時に、ねえ、国際アニメフェアか。
2006年
でしたっけ、6年ぐらいの時に、あの時に、だから監督にお話を、声をかけなければ、
そうだね。
ここにはならなかっただろう、というのがね、感動的です
。また文字起こしっていうのが中途半端に関わってない感じがいいんだよね。
感じですよね。
はい。全然見たことない役職だな、
そう、漫画を本当に小説化するっていう作業なん
でした
ね。それを元にまたコンテ化するっていうことなんで。
でも日本で唯一ですからね。
そうです。
国井さんが今のところ文字起こし、
文字起こし仕事の
初めて
だよ。そうです。
パイオニアですよ。
パイオニア。
今度舞台化するってね。
ですね。
そうですね。朗読劇っぽいですね。中野さんと土井さんのキャスティングがなんか発表されてました、
ね。中野さん監修みたいなね、名前入ってましたね。
オリジナルでやるのかな、お話。
いやー、まあでも、今までの感じで言うと、必ずルシバラさんが入ってるから、まあそういうことなんじゃないかね。
本当にその他の新アニメとね、全く違う方向に行きますね、展開が。
なんかアフレコがもうお芝居対決だって言ってたから、まあ本当にそういう意味では朗読劇っていうのがいいのか
もしれないですね。
じゃあ明日海先生は、はい、
僕はですね、前ですね、月刊熱量と文字数の方で喋ったのが確か11月の20日とかですよね。でその2日後には僕、なんかビクビクする仕事があったっていうのが、ね、ニュースとしてあるんですけど、辰夫さんとご一緒させていただいて、
ありましたね、
裏アニマックスイメージックスという番組で、僕コメンテーターをやらせていただく。
何時間やったんでしたっけ。
8時間
長かったあれ。
いや僕も
長かった、
ね、2日前のあの時点ですごい緊張してたのに、もう当日はもうビクビクしてますよ。
アニマックスミュージックスという横浜アリーナっていうね、もう超大きいところの、
はい、ライブイベント。
ライブイベントの裏の、控え室みたいなところで、何
配信番組
、うん。俺らだけが映されている、
そう
今、アニマックスミュージックスやってまーすっていう番、8時間の生、誰が見るのっていう。
そうだよね。だってそのイベントに行きたい人は行ってるし、見たい人はお前たちじゃないよっていう感じになりかねません。
苦行でした。苦行。いや、俺よくあの日走り抜けたな。
生8時間ですからね。でも結構盛り上がったらしいじゃないですか。
まあまあまあ、多分ね。
僕はもう、普段もう、誰にも話せないようなもうマニアックなことをただひたすら言えばいいんだろうなって、もうそれで呼ばれたんだなって。
いい仕事したよ。
そうです。結局8時間ずっと。
そうだね。ね
マニアックなことばっかり言
って
ましたね。あの仕事はもう今年一番緊張しましたけど、今年一番楽しかったですね。いや本当ずっともうただ曲をもう聴いて、ただステージでずっと見てた方々が目の前にいるっていう状況が8時間ずっと続いてたので。そうですね、ジャムプロジェクトの方々ともお会いした時は。
アニソン業界はどうだったの ?2014 年ということで言うと。
2014年ですか。やっぱでも、どんどん新しい人が出てくるなっていうのはやっぱあったんですけど、まあ、別のイベントの話になっちゃいますけども、この熱文字でも、お話しさせていただいてたアニメロサマーライブというライブがありましたけども、やっぱアイドルって2次元でも3次元でもやっぱり人を元気にしてくれる素晴らしいものなんだなと、ね、ウェイクアップガールズもそうでしたし、アイドルマスターもそうでしたし、ラブライブもありましたけども、で、まあ現実、そのラブライブの、ミューズのメンバーが NHK のミュージックジャパンって歌番組にも出たりとかして、はい、やっぱこうなんか、アイドルっていうものがその2次元でも3次元でもすっごいでかくなったなと、まあ、アニソン業界、を背負って立つぐらいのデカさになったので
、まあ、それとあとは今年ランティス15周年っていうの
ですね。ランティスも、はい、15周年で、
やっぱり一方でその、ね、アニソンシンガーによるタイアップ作品が減ってるっていうね、
去年ちょうど去年の今ぐらいにその話しましたね、
キャラソンがすごく増えた、
増えたね、
そうですね、まあでもやっぱ広がってはいますね、ずっとね、
マーケット自体は広がってんだろうね、お
そらくそうですね、まあ、でもランティスさんはもうどんどん新しい人デビューさせるなっていうのはやっぱずっと思ってます、はい、
アニソンファンってやっぱ CD で買ってんの、まだダウンロードとかっていうよりはやっぱり CD 絵がついてるっていうところも大きいのかな、
イメージ的に
オリコンランキングトップ10とかに入るのはなんか当たり前みたいな感じになってきたので、うんうん、買ってる人が多いんです
よ。そうだね。や
っぱりオリコンランキングって販売じゃないですか。CD のまあ出荷とか。
うん。だからこれだけ売れるだろうっていうメーカー側の数字なんだよね。
そうですね。あの今ソードアートオンラインのオープニングが、うん、はい、戸松遥さんの歌われてる歌なんですけど、うん、オリコン初登場4位だったんですよ。週刊の4位ってかなりすごい、ね、かなりなことじゃないですか、うん、やっぱ買ってるんですよ、ね、
まあだからアイドルか二尊かっていうの
が、ね、うん、そう、うん、もうそれだけなの
かもしれない、言わしてるのがね。でたまに嵐とか、うん、そういうのが入ってくるみたいなことだもんね、うん、すごいね、
買っちゃうんです
ね。
配信もされてますし、
まあそういうアニソン業界ということでね、はい、私的にはあの、まず「たまこラブストーリー」、
はい、
これ素晴らしかった。今年はやっぱ
劇場
版アニメも、
あれ今年だっけ。
そうなんです、
今年か。
1月でした。
そうです。
あ、そうか、年頭だったから
で、はい、映画が、うん、あ、まだ今年あったんで、
うん、
たまこラブストーリーの映画を見てない人は本当にちょっと見てもらいたい、うん、で今年は結構ね、アニメの映画も多かったんですよ。
多かったですね。
まあ、世間的にはね、アナと雪の女王とかもあると思いますし、うん、あとは、スタンドバイミードライも、ね、この番組でも特集しましたけれども、はい、まあ、あとは、水嶋努監督のね、あの、ガールズ&パンツァー。
学園追放
も、学園追放も、水嶋誠司監督。そうですよね。そこの子も、まあ、僕、喋りましたけども、はい、まあ、それこそ、あの、攻殻機動隊アライズのシリーズ完結したりとか、
ジブリのあれもありました、ね、
あの思い出のマーニー、
思い出のマーニー
とか、うん、マーニーちょっとまだ語ってないね。そういう
語ってない、
ね、マーニーちょっと良かったんだよ。マーニーとタ
マコ、そう、思い出に変わる前にマーニー喋っとかない。
いや本当になんか劇場版アニメはそれはそれでまた別の動きとして、ま
あ、そうだね、テレビと連動して最終回とかそれに準じたものをやるっていうのもなんかスタンダードになりつつ、うん、なってるなって感じはしてきましたね。
だからなんかこう、うん、今映画っていうのが一個テレビで成功したもののご褒美コンテンツにもなりつつあるし、
うん、
あとは勝負コンテンツですよね。もうこのオリジナル作品でドンといくっていうものとか、うん、やっぱあのどういうところを目指して作ってる映画なのかっていうのがすごく明確に伝わってくるので、例えば今年あの3月15日ね、あの世界一初公演の横澤の高文の場合っていう劇場版アニメもできましたけど、あれなんていうのは本当になんかこうそれだけで完結するような作品で、BL 作品のアニメーションが映画になったっていうのもまあ大きかったです
よね。すごいことだよね。
まあなんでなんかそれなりにまた劇場版アニメは劇場版アニメとして年間で語ってもいいぐらいのものだなと。ただなんかどうしても普通の映画ファンの中ではアニメ映画っていう形で語り切れてない部分もあると思うし、
まあやっぱ別物っていう感じにはなってますよね。
あとやっぱりテレビアニメの延長線上の映画とかになると、
もう分からないっていうのもあるんで
しょ。テレビアニメ全部把握してないと分からないからちょっと敬遠されがちなのかな
と。とはいえ、タマコラブストーリーに関してはタマコマーケットあんまついていけなかったっていう人にこそ、ちょっと見てもらいたいというかね。
ほぼ別物の感じですよね。
うん、なんかすごくアニメ映画の中ではすごくいい青春ものだったんで。あれで本当作品の評価がらっと変わるぐらい
な。なるほど。
まあ、そういう意味では共和に堅調っていうのもあるんですけどね。まあフリーもあったし、今アマブリやってるしっていうところで、はいはい、まあ共和さんありがとうございます。来年もよろしくお願いしますという感じですかね。
なるほど。
はい。まあアニメ映画と京都アニメーションについて語っていきました。じゃあ続いて
クリ
ス
さん、はい。僕ですか。
はい。
僕はそうですね。次だと何があっただろうなぁ。
妖怪ウォッチとかどう思う？
お
まあ今年はもう妖怪ウォッチに尽きるんだよ、多分。
そうです
ね。
世間的にはそうですね。これ始まったの今年ですもんね。今年の1月、3月、4月の番組
は1月。
1月か。
妖怪ウォッチとラブライブぐらいなのね、多分その。世間的に。
あラブライブってそんなに。
ラブライブは。
一般に来てんの？
いや来てんね、結構売れてんだよ。
そうスマートフォン用のゲームが、
はいはい、
1000万人でしたっけ、そうそうユーザー数が。とんでもないことになってるんですよ、
うん。で、多分来年はカンコレとかがここに入ってくる。
ですね。
なるほど。ああ、なるほどね。
ビジネス的に言うとね。
そうですね。妖怪ウォッチとラブライブですね、今年は。
妖怪ウォッチ、うん、どう国さん
から。僕はだから、最初の何回かは見ましたよ、うん、ちゃんと。うん、で見て、昭和のギャグ漫画だなとは思いましたね。うん、
だからちょっと作りが古いよ。
うん。だそういう意味では、その、やはり意識されてるのはポケットモンスターっていうのは絶対あると思うんですよ。
僕も最初絶対そう思うんですよ。
でもそれよりももっとギャグ寄りにしているっていう形だったので、見ては普通にわははと思って、古いギャグだけど面白いなと思って見てましたけど。
妖怪ってなんかちょっと暗くてドロドロしたイメージあるものをポップに変えたって。
ポップだよね。むしろだから、あの、ちっちゃい子たちに言わせの感じだと、我々の上の層が、だ、おばきゅうを見てた感じなんじゃないの？お化けのきゅうちゃんとか。っていうことじゃないのかなと思いますけどね。
歌だよ。やっぱ。
歌なんすかあれ。
妖怪ウォッチの歌すごいんだよ、
ね。おもちゃじゃないんすか、うん、やっぱ。
いや、おもちゃももちろん売れるんだけど、うん、子供たちはみんな妖怪ウォッチのあの歌と踊りをやるんだよね。
あ、それ
は確かにポケモンにはなかったかも。
あ、いや、でもポケモンだって初期のあれだからポケモン言えたかなってあれヒットしましたよ。
まあ、そうなんだよな。
ヒットしましたよ。
今国さんの。
うん。
そうだね。
今だから20代
の。あの歌アニメの歌じゃないんですよ。
あ、そうなんす
か？
そう
か。CM ソングかなんかで、うん、やっぱなんかポケモンのゲームやってる人が食いつく感じの歌。アニメの主題歌、あの松本里香さんが歌ってて、
はい、
ポケモンマスター、目指せポケモンマスターの曲は確か150万枚くらい売れました
けど、
うん、確か。
だから、アナと雪の女王もね、ディズニーものでもういよいよ音楽というか、歌を投入してきたっていうところもあって、
うんうん、
で、ラブライブもやっぱり歌じゃないですか、基本的にミューズは。そう考えるとやっぱもう歌が売れる、口ずさめるみたいなのって一つヒットさせるのにはすごい有効な手段なのかな
って、うん、妖怪ウォッチの歌はやっぱ頭から離れないっていうのがあったり、うん、子供でも歌えるし振り付けもあるし、
みんなゲラゲラゲラゲラポーポー
ゲラゲラポーポ
ーまあそうなんだろうけど、それ言ったら多分曲作ってる商品としては出してる人たちみんなそこ狙ってるはずなんだけど、数ってことを考えるとそんななってないわけじゃない。その妖怪ウォッチの場合は売れるためのタイミングっていうのもちょうど良かったっていうのも多分あるんだよね。
お遊戯会とかに使える曲なんだ
よ、う
ん、
そう
売れるとかじゃなく、うん、だみんな見てねっていうことだと思うんだよね。それがすげえなぁと思うんだね。さあ、足止め先生どうですか。
僕はあの、その月刊熱文字でこのオタクトピック、はい、オタクニュースやった時にも言って、うん、またこの場でもちょっと言いたいんですけど、
うん、
やっぱ今年はプリパラがでかいです。
プリパラ。
申し訳ないです。男の子とかは妖怪ウォッチだったかもしれません。まあ、僕女の子現状はわかんないですが、プリパラはすごいです。
かわいいよね。
なんか、完全に僕の主観ですけど、
いや俺
逆を狙ってる感じします。大人を狙ってる感じします。
なるほどね。
萌えアニメに行こうとしてる感じ、うん、ちょっと前に、あの、まあ今アニメが土曜の朝10時に放送してるんですけど、ちょっと前に土曜朝9時半からやった、ジュエルペットサンシャインですね。うん、
はい、
あの、サンリオのジュエルペットとキャラクターの作品は、うん、あの、今の妖怪ウォッチじゃないですけど、大人しかわからないギャグを入れ込んでくるというですね。うん、この子供たちには絶対伝わらないメッセージということによって大人が食いつくアニメとして作り始めたっていうのがかなり衝撃だったんですけど、プリパラにもなんかちょっとずつそういうところが見え隠れしてきて、あれこれもしかして俺たちが見なきゃいけないのかなって思い出してて、周りにどんどん進めてるんですけど、やっぱなんかパッと見がやっぱりパッと見がっていうか、あの、まあ元々ですけど、やっぱ女の子向け、ちっちゃい女の子向けのアニメなんでやっぱ入りづらい感じはあるんですけど、
うん、
でも見始めたら絶対ハマると思うんですよ、うん、もうなんか歴史的なことはやってるんですけどね、いろいろ。
そうだね。
女の子向け作品で公式で女装キャラが出るっていう、
うん、確かに歴史的だね。歴史的
ことはね。
そうなんですよ。プリパラはでこの間も僕もライブイベント見に行っちゃって、もう熱がもう
まだ冷めやない。
なるほど。
そうなんです。プリティリズムっていうあの作品からの系譜なので。
ずっと言ってますよね。
ずっと言ってます。プリパラずっと言ってます。みんなが見て、この熱文字リスナー全員が見るような。本当に。はい、
まあじゃあ最後で僕の 3DCG。
はい。
いい、すごいねっていう話なんですけども。まあ、ついにフルに近いものが出てきて、まあその楽園追放もそうだし、
はい、
まあ、シドニア、アルドノアゼロ、はい、
うん。
まあね、やっぱ劇場版作品にも、テレビアニメーションにも出てきたということで、今後どうなっていくのかなと思っ 兄さんどう思います ?3DCG。
僕はでもどうなんで、ただコンピューターのあれを考えると、全部そうなっていってしまうような気もしますよね。
ただ前水島誠二監督言ってたのは、あの 3DCG 使ってでやるべきことと手書きでやるべきことっていうかそれぞれあって、手間は両方一緒だと。だから、手書きも多分死なないし、3DCG も多分死なない。
やっぱなくなるっていうことじゃないんですよ。で、これ前ちょっと別の番組でちょっと話したと思うんですけど、3DCG って、もう機械でまず追うところが多いわけじゃないですか。うん、そうすると劣化も早いんだよね、うん。このできることできないことっていうのが機材としてあるんですよ。で、手書きの絵っていうのは古い新しいっていうのはあるけど、それ好き嫌いだけの問題だから、例えばだから宮崎さんジブリの絵とかって今のあの深夜アニメ見てるユーザーから見ると絵として古いと思うんですよ。だそうすると今の京都アニメーションだって10年後っていうなると、これも古いデザインだよねっていう風になって、うんってる可能性もあるんですよ。でもそれは絵だから、でも俺はこれ好きなんだよねっていうのが必ず残ってるはずなんだよね。3DCG の場合ってそうはいかないっていう部分があるから、その残る感っていうのがどういう風になっていくかっていうところで、その監督さんなんかは手書きの部分とその CD の部分っていう、そのバランスっていうのを見極めつつっていう、そのバランス感覚っていうのが作り手としては難しくなってるし、見てる方はその境界線上がなくなっていくっていう風になってくるんじゃないかな。それは今のハリウッド映画とか見てても思う。その CG をどこで使っても、もう今、お金がかかってる超大作なのもうわからないしねっていう風になるけど。
弱虫ペダルみたいな作品は CG がなかったら成り立ってないんだよね。
手書きではほぼ不可能なんじゃないの、あそこまではっていう。
だってさ、あの、弱ペダの舞台してるミュージカル。
はい。
ちょっと見たことある。
僕は CM で軽く、
あの自転車の、本当サドルだけ持ってる。
ハンドル
で、あの自転車自体は脳内保管。
そうでしょ。
だからなんか長い棒持ってる男たちがいっぱいいるみたいな感じ。すっごい日本の人形浄瑠璃見てるみたいな。脳内保管って
イメージだけみたいな。
だって実際に舞台でやるだけでも自転車って無理なの。
無理だよね。
あれ CG があるからこそアニメーション可能だったんだろうなと思うしね。
だから昔の CG だと多分直線的な動きしかできないから苦手だから、あの弱虫ペダルをじゃあ10年前やりましょうって言うと多分無理だったと思う。
手書きでも無理でしょ。
もう難しいっていう風になっちゃうから。ただ現代だとあそこまでできるようになってきた。それでも相当大変な作業をされてると思うんですけど、自転車のね、あの漕いでる時と、まあその楽器演奏と同じだけど、人間の動きと車体の動きっていうと微妙についてなきゃおかしいっていう風になっちゃうから、手間は何倍もかかるはずなんだよってところがね。
作画がいいのか。3DCG がいいの、どっちがいいのかっていう論争になっちゃったら、もう水かけろみたいになっちゃう。だからそれこそ、白箱でもそういう話やったじゃないですか、ね。この爆発は作画でやるのか、3DCG でやるのかって、ずっと揉めてるみたいな。
そうだよ、ね。
どっちがいい、
だからバランスの配合問題と世界観なんだろうと思うんだよね。いや、だからちょっと 3DCG はいよいよここまで来たかというところが、ちょっと今後も注目していきたいなというトピックの一つだと思うなと。まあ、あとは今年あの、青い炎とかね、ドラマ化されたりとかもありましたしね。まあ、あとは進撃の巨人とかっていう大きいコンテンツの実写映画があったりとか、寄生獣が動いてたりとか、いろいろありましたけど、まあ、オタク的には楽しい一年でしたな。
まあ、そうですね。今年
も、
やっぱりね。
今年も楽しい。今季は豊作だって毎回
言ってましたからね。言って
ますよね。
話題にこと足りない。
そうだよね。というわけで。まあ来年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
熱力です。よろしくお願いします。本年もどうもありがとうございました。